知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市三岸節子記念美術館の長岡さんにお化けのマールとモーニングの後で聖地巡礼第1弾展望台に登りましょうについて伺っていきます。長岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お化けのマールのシリーズ、私も大好きです。お化けのマールを知らない方のためにマールの紹介をお願いします。
はい、お化けのマールシリーズは三岸節子の夫三岸幸太郎の故郷札幌を舞台にお話が繰り広げられる札幌のご当地絵本です。2005年に第1作が発表され、2008年の第4作お化けのマールと小さな美術館で当館のパートナー提携館である北海道立三岸幸太郎美術館が舞台となったご縁から、昨年当館で本州初のお化けのマール絵本原画展を開催しました。
2005年に第1弾が発表されたということなんですが、お化けのマールの絵本はどのぐらいのシリーズが出ているんですか？
はい、昨年の絵本原画展に合わせて発行した一宮市を舞台としたシリーズ最新作お化けのマールとモーニング後でが11作目となります。11作目にして初めて北海道を飛び出し、一宮でも人気のキャラクターとなりました。
私も何回も読みました。マールの絵本を読んだことがないという方は図書館でも借りれますし、三岸節子記念美術館でも販売してますね。そしてお化けのマールとモーニングの後での聖地巡礼第1弾展望台に登りましょうの開催日時など詳細を教えてください。
はい、今回の企画はお化けのマールとモーニングの後でに登場する一宮市内のスポットにマールの等身大パネルを設置し、絵本の1ページのような記念写真を楽しみながら市内を巡っていただくという聖地巡礼企画となっています。第1弾は展望台に登りましょうと題し、ツインアーチ138を舞台に開催しています。展望フロアでは抱っこして記念撮影ができるマールの等身大パネルを用意しています。またスカイラウンジビッグツリーではマールがモーニングを食べているシーンを再現したマールテーブルが設置されています。会期は10月22日土曜日から12月25日日曜日。記念撮影は無料ですが、ツインアーチ138への入館料が必要となります。
モーニングを食べてるシーンの再現テーブルでマールと一緒に食事をしているような記念写真が撮れるなんて、絵本の世界に入り込んだ気持ちが味わえますね。マールメニューはどのような内容なんですか？
はい、絵本に登場する何段にも積み重なったパンケーキとクリームソーダをご提供いただいています。
私はあの写真で拝見したんですが、本物のね絵本のパンケーキとかクリームソーダがとってもね美味しそうです。マールメニューを注文すると限定のプレゼントがあると伺ったんですが。
はい、マールメニューをご注文いただいたお客様には漏れなく聖地巡礼企画限定の缶バッジがついてきます。さらにクリスマスシーズンには限定のさらに限定バージョンの缶バッジも登場予定です。
限定のさらに限定バージョン気になりますね。10月22日から聖地巡礼第1弾展望台に登りましょうが始まっていますが、参加された方々の感想など何かお声は聞かれましたか？
はい、ちょうどハロウィンの時期からのスタートだったということもあり、お化けがいっぱいでワクワクしたというお声をお聞きしました。
今回第1弾ということは今後第2弾も期待してます。どの場所でどんなマールにあるのか楽しみですね。で、今回の知得一宮で先取りでイベントの情報を教えていただけるそうですね。
はい、マールテーブルは実は美術館の喫茶ラウンジにも設置してあります。週末限定でシトロンベールさんのマールケーキが登場しますので、ぜひ美術館でも記念写真を楽しんでください。 もちろん美術館は美術館限定の缶バッジのプレゼントもご用意しています。またロビーではマールのお面などが作れるコーナーも用意しています。さらに12月17日土曜日はマール記念日と題し、午前10時から午後3時の間でワークショップマールのクリスマスオーナメントを作ろうを、午前11時からと午後2時からはマールの絵本の読み聞かせを開催します。どちらも事前申し込み不要ですので、当日お気軽にご来場ください。
今回お話しいただいた内容を詳しく知りたいときはどちらで確認できますか？
はい、当館ウェブサイトのほか Facebook、Instagram、Twitter でも随時お知らせしています。
それでは最後にメッセージをお願いします。
今回のお化けのマールとモーニングの後で聖地巡礼企画を通じて、一宮市内のスポットをもう一度巡っていただき、改めて一宮のことを好きになっていただけたらいいなと思います。ご参加お待ちしております。
長岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回長岡さんにお話しいただきました、お化けのマールとモーニングの後で聖地巡礼第1弾展望台に登りましょうについては、広報一宮10月号8ページに記載されています。お問い合わせは一宮市三岸節子記念美術館、電話0586-632892、 0586-632892 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは木曽川市民病院会計年度任用職員を募集についてのご案内です。今回募集の職種は看護師と作業療法士です。看護師の任用人数は1人、作業療法士の任用人数は2人です。選考方法は面接、お申し込みは写真を貼った履歴書と免許証の写しを持参または郵送でお願いします。宛先は郵便番号 493-0001、一宮市木曽川町黒田あざ北野黒165、木曽川市民病院業務課までお願いします。お問い合わせは木曽川市民病院業務課、電話0586-862173、 0586-862173 です。続いては放課後児童クラブ臨時職員の登録者を募集についてのご案内です。今回募集の職種は放課後児童支援員と補助員です。放課後児童支援員の応募資格は昭和33年4月2日以降生まれで、放課後児童支援員認定資格がある方、時給は1220円です。補助員の応募資格は昭和33年4月2日以降生まれで、教諭、保育士、社会福祉士の資格がある、または高校を卒業し2年以上かつ2000時間以上児童福祉事業に従事した方、時給は1135円です。資格不要の補助員の応募資格は昭和33年4月2日以降生まれ、時給は986円です。勤務内容は児童の安全確保、健康管理、行事運営ほか、勤務日時は月曜日から土曜日のうち1日以上、午後1時15分から7時15分のうち4時間から5時間程度、祝休日を除きます。選考方法は面接、お申し込みは写真を貼った履歴書と、放課後児童支援員と資格のある補助員は証明書などの写しを持参または郵送でお願いします。郵便番号 491-0113、 一宮市阿佐井町西阿佐井阿佐二軒屋47、泉福祉園内社会福祉事業団。お問い合わせは社会福祉事業団、電話0586-515020、 0586-515020 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5 iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に児童クラブ利用申し込みを受付についてのご案内です。保護者が仕事などで不在になる小学1年生から6年生を対象に児童クラブの利用申し込みを受け付けます。冬休み期間限定児童クラブの開所日と開所時間は12月24日から令和5年1月7日の月曜日から土曜日、ただし12月29日木曜日から1月3日火曜日を除きます。時間は午前7時30分から午後7時。受付期間は11月16日水曜日から30日水曜日。申し込み書は11月14日月曜日から児童クラブなどで配布しています。募集施設は受付開始日からお知らせします。通年利用を申し込み済みで入所保留の方へは別途案内があります。詳しくは市ウェブサイト ID1016842 をご確認ください。令和5年度放課後児童クラブの開所日と開所時間は月曜日から金曜日、下校後から午後7時、土曜日は午前7時30分から午後7時。ただし祝休日、年末年始を除きます。対象は小学新1年生から6年生。受付期間は11月16日水曜日から12月23日金曜日。申し込み書は11月16日水曜日から児童クラブなどで配布します。申し込み要件は受付開始日からお知らせします。隣接校入学を希望する方は入学先が確定してから受付期間内にお申し込みください。詳しくは市ウェブサイト ID1016557 をご確認ください。受付時間は児童館は月曜日から金曜日の午前9時30分から午後7時、土曜日は午前7時30分から午後7時、児童クラブは月曜日から金曜日の下校後から午後7時、土曜日は午前7時30分から午後7時です。祝日や利用状況により実施していない日、時間帯は受け付けできません。お申し込みは子育て支援課電話0586-28-9022 0586-28-9022 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。